今読んでいただいたルカの福音書のイエスの言葉はかなり厳しい、切迫した雰囲気のある言葉です。私は地上に火を投げ込むために来た。平和ではなく分裂をもたらすために来た。聞く側にとってかなり緊張を強いられる言葉ではないでしょうか。確かにパリサイ人や律法学者に対するイエスの時々の厳しい言葉からすると、火を投げ込むために来たというのが理解できなくはありません。ですが今日の言葉は弟子たちに対して、そしてその周りにいた群衆に対して語られた言葉です。私は地上に火を投げ込むために来た。私がもたらすのは平和ではなく分裂だ。なぜイエスはこれほどの厳しい言葉を語られたのでしょうか。結論から先に言うと、イエスが述べ伝えた福音は火であり、それゆえに必然的に分裂をもたらすものだからです。ではイエスが述べ伝えた福音とは何だったのでしょうか。それはイエスの福音宣教の初めの言葉に表れています。イエスはガリラヤで福音宣教を開始されました。その第一声はこうでした。マルコの福音書の1章15節にあります。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。時が満ち、神の国が近づいた。つまりイエスが述べ伝えた福音とは、神の国が訪れた、神の国が到来したというものです。実際イエスが述べ伝えたことの多くは神の国について語られたものでした。神の国、天の御国とはこういったものですよという言葉が多くを占めています。時が満ち、つまりイエスがこの地に、この世に来たことによって神の国が本格的に到来した。これがイエスが述べ伝えた福音の根本です。あれ、福音とは和解ではなかったかなって、そう思いませんか。実際パウロはキリストを信じる者には和解の務めが与えられている、神は和解の言葉を私たちに委ねられたと言っています。福音とは和解をもたらすものではなかったのか。なぜイエスは分裂をもたらすと言われたのか。そのヒントはイエスがここで用いられた火という言葉にあります。イエスがここで用いられた火という言葉、この火という言葉は今日読んだ聖書箇所のすぐ後の57節から59節でイエスが裁判所で判決が出されたら終わりだから、裁判所に着く前に何とか相手と和解しなさい、そうしなければ最後の1レプタを支払うまで決して牢から出ることはできませんと語っていることからすれば、人は裁き、つまりイエスが再びこの地に来られて行う裁き、いわゆる最後の審判のことを指すとするのが自然な捉え方です。私はこの地を裁くために来た。やがてなされるその裁きの前に、その途上にあるうちに、裁判が始まってしまう前に、悔い改めて福音を信じなさいということです。そして、やがてなされる裁きがすでに今この時から始まろうとしている。だから信じる者と信じない者との間に分裂と対立が起こるのだ。このように読むわけです。なるほど、そのように読めば、火という言葉も分裂をもたらすという意味も腑に落ちるような気がします。ただ今日ここで考えたいのは、では火がなぜ分裂を起こすのか。言い換えると、やがて来る裁きがなぜ今分裂や対立をもたらすのかということです。単にやがて来る裁きの時には二つに分けられるということだけを表しているのでしょうか。初代教会の時代のクリスチャンやその後の歴史を見た時、どうも単にやがて来る将来には二つのグループに分けられるといったことだけを言っているようには思えません。実際に イエスを信じる者とイエスを信じない者との間には分裂と対立が生じてきたからです。実は火という言葉には裁きという意味のほかもう一つの大切な意味があります。裁きが当然の前提としていることと言ってもよいかもしれません。それは清める、または清め分かつ、清め分けるという意味です。火は物を精錬するために用いられます。つまり物を清めるということです。バプテスマのヨハネはイエスのことを人々にこのように紹介しました。聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。この紹介の言葉では火が持つ意味、清めるという意味が浮き彫りにされています。清める、そして清め分かつ分ける、つまりイエスが授けるバプテスマは人をこの世から清め分かつものであるということを意味しています。この世から神の国の民として清め分かつ、だからこそイエスが授けるバプテスマは聖霊だけではなく火にもよると、バプテスマのヨハネはイエスのことを紹介したのです。この世はそのように神によってこの世から分かたれたものを本能的に異質と感じます。自分たちとは違う存在だと感じます。その異質感の根本にあるのは火が持つ清める働き、つまり聖です。聖こそが分かたれたものを異質なものと感じさせ、それゆえに分かたれたものを拒否させ拒絶させる。旧約聖書の時代、至聖所に入ることができたのはイスラエルの中でもただ一人大祭司だけでした。しかも大祭司が至聖所に入るには一定の手順が必要でした。神がおられるところ、神が臨在されるところであるがゆえに単にそこに入るなどとできないところ、それが至聖所でした。手順を踏まずに、または大祭司以外の者がそこに入るとき、入った者は命を落とすこととなりました。聖とはもともと命がけで相対しなければならないものだということです。あのモーセですら神が臨在されるところに入ることができなかった。出エジプト記の40章の34節から35節にこうあります。その時雲が会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。あのモーセですら幕屋に入ることができなかった。聖はもともとこの世を拒絶するものです。そのような聖にイエスの福音は神の国の民を引き入れるのです。この世にはない聖のうちに分かたれたものに異質感を持ち、それゆえに拒否拒絶してしまうのは当然や必然と言ってよいのではないでしょうか。聖を拒絶することはいわばこの世の本能と言ってもよいでしょう。これが火がやがて来る将来だけでなく、実際に今分裂や対立をもたらす理由です。そしてそのような根本的な異質感から来る拒否拒絶であるからこそ、最も親しい間柄、最も気を使う間柄であるはずの家族のうちにおいてすら分裂をもたらすとイエスは言います。もう一度52節から53節を読みましょう。今からのち一つの家の中で5人が2つに分かれ、3人が2人に、2人が3人に対立するようになります。父は息子に、息子は父に対立し、母は娘に、娘は母に対立し、姑は嫁に、嫁は姑に対立して別れるようになります。父と息子、母と娘、姑と嫁の間に分裂をもたらし、 三人が二人に、二人が三人に対立する。生から来る異質感、いわばこの世からは受け入れがたい生が目の前に現れていることに対する拒否拒絶は、家族という親密な関係をも分裂させるとイエスは言うのです。神の言葉そのものであられるイエスがもたらすものは、そもそもはそういったものです。今日読んだ別の聖書箇所であるエレミアの23章最後の29節だけもう一度読みます。私の言葉は火のようではないか、主の言葉、岩を砕く金槌のようではないか。エレミアは今まさに捕囚の浮き目に遭おうとしているイスラエルの民に対し神からの言葉を語りました。神を礼拝し、生贄を捧げ、祈りを捧げ、しかし全てが鍵かっこつきです。形だけ整えたものでしかなかった。一見すると信心深いかのように見えるイスラエル、しかし実際は信心などとは程遠い民に対して語られた言葉。神の民であるはずの、エジプトを出た時に神ご自身が語られたように聖なる国民であるはずのイスラエルを再び聖なるものとせんがために、エレミアを通して何度も何度も私のもとに帰ってこいと呼びかけられた神、しかしイスラエルは戻ってこなかった。私の言葉は火のようではないかと叫ばざるを得なかった神の心情はいかばかりであったでしょうか。すでに火の言葉によって清め分かたれていたはずのイスラエル、しかし現実のイスラエルはそのようなものではなかった。イエスの時代のイスラエルもそのようなものではなかった。イエスが火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることでしょうとこの時語られたのも理解できるのではないでしょうか。イエスは火を投げ込まれました。しかし、いやそのゆえにといった方が正しいでしょうか。この世はイエスを拒否し拒絶しました。それはイエスが神の国そのものであられ、聖そのものであられるからです。この世から見ればイエスは火をもってこの世を二分させる元凶です。この世は私を見た人は父を見たのですとイエスが言われたように、イエスのうちに聖そのものであられる神を見ました。その神をこそイスラエルは待ち望んでいたはずです。しかしイスラエルはそのイエスを拒絶しました。イスラエルはイエスが嘆いたようにこの世そのものだったからです。この世がイエスを受け入れることは不可能でした。だからイスラエルはイエスを拒絶した。神の国の中心となるはずであったイスラエルが今や神の国とは対立するものとなってしまった。イエスは火を投げ込まれました。イエスがこの世に来られ、イエスが杯と称したバプテスマ、50節でイエスが私が受けるべきバプテスマと言われたそのバプテスマ、十字架を受けてくださったことにより神の国はイエスというこの一点において、イエスというこの一点において確かな足場をこの世に得ました。イエスの十字架と復活によって確かな足場を得た神の国はもはやこの世から消え去ることはありません。この世に確実に存在し続ける。イエスが投げ込んだ火は決して消えることなく燃え続けるのです。イエスが復活して昇天された後、このイエスの福音を、神の国の福音を引き継いだのは誰でしょうか。それは聖霊であり、そして教会です。聖霊がイエスの代わりに助け主としてこの世におけるイエスの福音の働きに携わる。しかしイエスの福音は聖霊によってのみなされるものではない。 神はこの世に確かな足場を持った神の国を教会によって広げようとしておられる。教会はキリストの体だからです。エペソの一章の23節に、教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところですとある通り、キリストの体、キリストが満ちておられるところである教会によって、イエス以後、神の国はこの世に広がっていく。イエスの時代、神の国は明瞭に現れました。時代の印を見出すことができなかった者たちに対し、今日読んだ箇所でイエスは厳しい言葉を投げかけています。54節から56節で、イエスはこのように言っています。あなた方は西に雲が出るのを見るとすぐににわか雨になると言います。そしてその通りになります。また南風が吹くと暑くなるぞと言います。そしてその通りになります。偽善者たちよ、あなた方は地と空の様子を見分けることを知っていながら、どうして今の時代を見分けようとしないのですか。天気は読めても時代は読めないのか。お前たちが待ち望んでいたはずのメシアが訪れ、お前たちが待ち望んでいた神の国が目の前に訪れているというのに、お前たちは見えないのか。いや、見ようとしないのか。待ち望んでいるかのような素振りを見せながら、実は待ち望んでなどいなかったということではないのか。すなわち偽善者です。聖なる国民イスラエルはもはや偽善者と糾弾されます。待ち望んでいたはずの神の国の王イエスご自身によってです。私たちの時代において神の国は立ち現れているでしょうか。拒絶されることを目指す必要はもちろんないですが、必然的に生じざるを得ない拒絶を避けるために明瞭にしていないということはないでしょうか。イエスご自身が神の国と同時にこの世にも生きたように、すでにこの世と神の国の両方を串刺しにして、その二つを同時に生きている私たちから、もはや神の国が漏れ出ることを防ぐことなど不可能です。イエスはご自分が来られた時を今の時代と称されました。イエスがこの地上に訪れた時から始まったその時代を私たちは引き継ぎ、今もあの時のイエスと同様にはっきりと神の国を指し示している。キリスト者の生きる場所で、世界中の教会で神の国は立ち現れているはずです。ではどのようにして神の国の民として私たちはこの地を、この世を、イエスから引き継いだ時代を生きていけばよいのでしょうか。礼拝、神がおられる、神が臨在されているはずの礼拝が神の国の中心であることは間違いないでしょう。三位一体なる神との密な交わり、いわば三位一体なる神相互の交わりのうちに浸されると言ってよいほどの、信じがたいほどの親密な交わりが礼拝にはあるからです。ですが、神の国は礼拝だけにとどまるものではありません。私たちがこの地上で生きていくにあたって関わるあらゆること、人間関係やそれらに基づいて形作られる社会役に、いや、そのように大きく捉えようとしなくても、毎日の生活、朝起きて夜寝るまで、家族との会話や学校、会社、職場、その他のいろいろな関わりを毎日持つ中でなされるあらゆること、もっと言ってしまえば、私たち一人一人がその時その場で生きているその生き方や在り方、それらのすべてが神の国であり、今も神が神の国を広げようとしているところです。なぜなら、それらのすべてが目に見えない教会、キリストの体としてこの世に存在している領域だからです。その中に、そのような神の国の一部に 目に見える教会としてこの久留米キリスト教会もあります。この地上で生きるあらゆる時、あらゆる場所、あらゆる場面において私たちは神の国を指し示している。神の国の王であるイエスを指し示している。私たちの生きる姿、毎日の生活、あらゆる場面の中にこの世が目を見張るほどの神の国がそこには立ち現れているはずです。この世とは全く異なる生き方、生がそこにははっきりと現れているはずです。それはイエスが投げ込まれた火によって実現される生き方です。ただし、じゃあ一生懸命清く生きなければというふうに考える必要はありません。すでに私たちはイエスによって聖とされているからです。キリスト者がこの地、この世において生きているその中に聖は立ち現れる。そのようなものにキリスト者はすでにされている。このような者たちのこの地での聖、ここでの聖は生きる方の聖ですが、その聖によって神は神の国をこの世に存在させ広げている。大切なことは自らがそのようなものとされていることを知ること、知った上で生きることです。頑張る必要などない。すでに神がそのようなものとしてくださったのだから、ただ知った上で生きるということです。イエスが火を投げ込むことによってこの地にもたらされた神の国はすでに私たちを引き入れ、今も私たちを通してこの時代においても広げられています。拒否や拒絶は神の国がそこに立ち現れているからこそです。その神の国にイエスは対立を超えて全ての人を、被造世界の全てを引き入れようとされた、そして今もされようとしている。それだけのインパクトをイエスが受けられたバプテスマ、十字架、そして復活は持っている。神の国にあるものとしての生き方が明瞭に現れたその時、一旦は対立や拒絶を生み出したとしても、拒否拒絶を超えて私たちによって現れ入れた神の国に生きることを求める可能性が開けるはずです。対立を曖昧にさせる見せかけの、つまり鍵かっこつけの平和などではなく、根本的に異質な存在であるはずの神の国との真の平和、パウロが言った和解が初めて開けてくる。真の平和、根本的な平和はイエスが火を投げ込んだ以上、もはや神の国に生きる以外にはもたらされません。神の国とはお題目などではない、宗教家や一部政治家が口にするスローガンなどではない。イエスが投げ込まれた火によってこの地に実際に現れ入れた神の領域です。そのような現在進行形で今も広がりつつある神の国に、そして今日を生きる自らの生き方、在り方に神の国が表されていることに、この週も目を開かれて生きさせていただきたい。そのようにイエスの福音をこの週意識して生きてみたい、そのように思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、この週もこのようにしてあなたへの礼拝を捧げることをもって、またその交わりの中に私たちを招き入れてくださってありがとうございます。何よりも今日の御言葉にあるように、イエス・キリストによってこの地に投げ込まれた火によってこの地に訪れ到来し、そして今も広がりつつあるその神の国に私たち一人一人を招き入れて、そしてそこに生かしてくださっていることをありがとうございます。私たちが神の国と同時にこの世にも生きていることを思い、そのように生かされているものとしてあなたが伴ってくださっていることを知ることができてありがとうございます。そのようなものとして、また この週もあなたと共に歩み続けることができますように助けてください。イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。